ただいて、はい、お見事の第39回公演、1日目が明けました。長々と、稽古してまいりましたが、一つの成果が出たかなと思います。はい、それでは乾杯の温度は、誰がいいかな。じゃあ新人田中、
別の
名乗り。じゃあ新人じゃない田中。
あ、はい、どうも中堅の田中です。
あずみ、あずみ。マリポーサー、マリポーサー、イエーイ。いや
ー、
一杯は美味しいんだよね。
一杯はね、まあ、
じゃ あの僕らはここでラジオを撮ってるけど普通に騒いでて。
いや、1日目が終わったでおじゃるな。
いきなり、いきなりですか。はい、1日目が終わったでおじゃりますよ。
おじゃるな。
はい、どうですか。
どうでした。
ね、というか、あのちゃんと分かってますかね、お客さん。大丈夫ですかね。あのオリゴ糖の公演の1日目が終わりましたよと。
ラジオのお客さんがね。
そうそうそうそう、
あのオリゴ糖の芝居を見に来たお客さんが理解できてるかって話じゃないのね。
そうそうそうそう、
あ、そっちはまあまあやばいよ。
そっちってどっち？お客さん？
お客さん、
ラジオのお客さん？
いや、ラジオのお客さんはもうほっといていいけど。
あ、そうなの？あ、こっちを見たお客さん。
お客さんが理解できてるかは結構やばいと思う、今回。
マジですか？
はい。
わかりやすく書いたのに。
いやいや、あの、
はい。
これアンケートにも書いたんやけど、
はい。
いつもそうだけど何も解決しないでしょ、
う
ん、
まあそうですね、
まあ、解決ささないじゃないですか、
はいはい、
すいません。今回の解決ささなさがひどくて、
はい、
いや俺は好きなんだよね、
はいはい、
俺は好きなんだけど、
はい、
結局のところ、うん、今までが何で、
はい、
この先何なのかほぼ説明しないじゃん。
全くしないですね。
あの全員のエピソード、
はい、
全くくすぐり以外、
はい、
出てこないじゃん。
そうです、そうなんです。今回はね、
これね、まあまあこれ、はい、あの更新されるのはもう芝居終わった後なので、
はい、
まあ全然ネタバレしてもいいと思うんですけど、
はい、
結局その身の上話をするはっきりする人2人ぐらいしかいないじゃん。
そうですね、
あんだけいて。
そうです、そうです。
あんだけ
9人いてちゃんとストーリー作ってるのは 2,3 人ですね。
え、
はい、
あとただ泣いた終わりとか。
そうそうそう、よくわからないけど、
よくわからない、
感極まった終わり。
そうだから、あれを理解したい人にはしんどいと。
あ、理解というね、病にね、やっぱり皆さんかかるわけですよね。
いや、かかってる、ほとんどの人はかかってるから。
そうなんですよ。
オリゴ糖はそれをほとんど潰されるので、は
い、そうそう、たゆたゆしてくれたらいいんだけど、そのたゆたゆしていいのとこう、
できない、
疑問に思ってるうちに終わるんで、
ね、はい、だから どうなのかなと思って、
はい、いやいや、大変なんですよ。
いや、あとね、今回、思ったのは、
はいはい、
まあ、例えばその役者本人としての力量もあり、あ、
はいはい、
その芝居にハマってるハマってないもあり、
はいはい、
必ず誰かがね欠けるんですよ。
ほう、
芝居ってね、別にオリゴに限らず、
はいはい、
どっかでこうなんかこう山と谷がある、
はいはい、
役者のね、
はいはい、
感じがあるんだけど、
うん、
結構綺麗だ。
お、
今回、
ほうほう、
今回だから、
うん、
まあ、いわゆるベテランというか、そのオリゴとしてのベテランも、
はい、
オリゴの新人も、
はい、
客演のベテランも、客演の新人、まあ、客演の新人いねえな。
いや、
あ、いるわ、いるわ、一人いた、
はい、
客演の新人も、
うん、
みんな結構綺麗にそのオリゴ芝居にハマってる感じは。
お、それは今褒めてるんですか。
褒めてる、褒めてる、
素晴らしいですね。ありがとうございます。
いや、本当にあのその人が悪いとかも
う
あるんだけど、
うん、まあまあまあ
まあ欠ける場合あるじゃない、やっぱ
いい悪いじゃないんでね。でね、やっぱり
それは
ね、
はい、オリゴの芝居にいつも出てる人でもハマらない時ってやっぱあるじゃない。
それはしょうがない。
いくら与えた役でも、う
ん、はい、
だからそれが結構こう如実に現れるのが今回はすごくこう綺麗にハマってる感じは、
うん、おー、そうですか、
うん、俺の意見、
おー、
だから それだけに余計にストーリーが理解したかった人は多いかもしれないなと思って。
なるほどね。そう、今回はね、うん、あのストーリーを説明するセリフを全部切ったんですよ、
うん、全然説明なかったね。
全くなし、うん、単にダイエットをしに来た人たちがその場で右往左往してるだけっていう話なんですよ。
そうよね。でこれもアンケートに書いたんやけど、ええ、オリオの芝居って結局主役は箱なので
場所なんですよ。そうそう、
場じゃない、うん、で必ずなんかよくわからない場が用意されてて、そこになんかわからないバックボーンを持った人たちが集まってきて、うん、よくわからないまま翻弄されて離散していく物語じゃない、毎回。
そう、そうですね、
毎回
一言で言うとそういう話
ですね。そうで今回特に、なんかその箱のあやふやさみたいなものが、
はいはい、
いつもより如実だった
、おー
多分
おー俺の中でね。だから
箱がいつものそのまあちょっと一つ前か、はい、売春宿だったりとか、
はいはい、
なんかカフェだったりとか、
はい、
まだはっきりしてるんだけど、まあ、そもそもダイエット道場というよくわからないものが、よくわからないものに変質していくわけじゃない
ですか。そうなんですよ。
だからすごくぼんやりしてるんだよ、全体を。
お客さんの立脚点というか立ち位置がおそらくないだろうなと思って作ってますね、はいはいはい、今回特にね、うんうん、
いやだからもしかしたら逆に、
はいはい、
そんなあやふやなところだけれどみんなが綺麗にピースで箱にはまってたから、
うん、
見やすかった部分もあるかもしれない。
そうですね、
うん、
あの話の回しというか、
うんうんうん、
ストーリーが次々何かが起こっていくという意味では、うんうんうん、多分時間内はきっちり飽きずに見れてたと思うんですよ。ただ終わった瞬間に、
うん、
ふっと我に返った時に何も残ってないと思うんですよ。
何も残ってない。
何か不思議なことがあって不思議なまま終わっていったと思うんですよね。
で一つのこと、まあ、実はすごく細かくいろんなことが起こってるんだけど、ある一日を境に、完全にどんでんするじゃない、
はいはいはい、
で完全にどんでんした時の、
うん、
多分お客さんの戸惑いが、
はい、
何が起こったかとにかく分からなくて
そうそう、お客さんはそこでね何かが起こったってことを気づかないように作ったんですよ、
うん、気づかない、気づかないのに何かが起こって
る、なんかぬるんと何かが起こっていたんですよね。
起こったきっかけも見せないじゃない。
ないです、ないです、その舞台上でやらないので。
いつもならそこはちょっと見せたりするじゃない。
ああそう、そういうサービスはね今回だから全部やめたんですね。
だから、うん、いやある意味すげえなと思って
結構ね他のよくおじこ見てくれるお客さんもどうでしたって言ったら、いやこれはこれで面白いと、
うんうん、
最近ここ5年ぐらいは岩橋非常に筆がよく乗ってかけてるんじゃないかと。今回はねすごい難産だったんですよ、
うんうん、
本番のね2週間前ぐらいまで台本悩んでて、うん、でギリギリもう2週間切って10日前ぐらいに台本が上がって、うん、最後のシーンが
雑行したのがそれぐらい。
そうそうそう、で尺がやっぱり合わなくて、うん、そこから台本のカットを入って、
だからみんながせっかく練習したところが削られていくわけ、ね、
バッサリバッサリ。それまであった長台詞の説明とかも全部そこでさらに
あ
った。そもそも書かなかった政治をさらに切ったっていうのがあったんで、より抽象度が上がったんですね。で毎回うちの芝居はあのくだらないギャグシーンと大事な泣かせるシーンがあったら、
うん、
大事な泣かせるシーンから切るので、くだらないギャグシーンは残ってるんですよ。だからお客さんはそれなりに何かが起こって笑ってるんだけども、
うん、
最終的にはよくわからないまま変なとこ連れていかれると。
そうよくわからないまま連れていかれて、何の解決も見ず、
うん、
何の 大断言もなく
泣くはしごだけ外される。
そう、なんならエンディングかどうかもよくわからないまま。
そうなんですね。
普通ならもうちょっとドンとあって、しかも完全暗転させないじゃない。
暗転今回なしにしましたね。
これ完全暗転したら終わった感がまだ出るんだけど、
はい、
それさえもないから、
そうそうそう、
続くのか、
うん、
カーテンコールなのかがわからないのよ
あれ分かりにくかったでしょうね。
あれ分かりにくいね、すごいね。いやでもすごいなと思った、う
ん、はい、ちょっとあのぐらいできるかなと思ってやってみました、
うん、いやでも今回の役者連の力量だったらできる感じです。
そうですね、
だから欠けてる人が何人もいると、
うん、
しんどいかもしれないなと思った正直。
はいはいはい、
うん、 あの納得できなくなっちゃう、
うん、そうなんですよね。だからその本人の持ってる言葉に、そう、そこもね、今回実は言葉選びから始めて、ほうほうほう、あのいつもやったらちょっと抽象度が高いというか、
うんうん、
あのいつも共通語で書くんですよね。僕は大阪弁で書かないし、僕の地元の方言でも書かなくて共通語で書くんだけども、その言葉遣いもワンランク下げたんですよ。日常語にしたんですよ、
うんうん、
だから
あんまりセリフっぽくない。
そうそう、何々なのよとかいうセリフをかなり切って、何々じゃんとか、そんなことないよとか、そういうセリフに全部直して、だから難しいことが言えない縛りをたくさん作ったんですよ。だから説明のセリフはそれでなくなって、うん、でたまに発狂した人が急に難しいことを言い出すっていう、そういうギャップを作ったんですよね。
何言ってるか分かんないメールが来て、
そうそう、
でそこだけが難しい、
そうそう、それを解説する人がどんどんそれにハマっていて、難しい言葉を使うやつが頭おかしいっていう世界なんですよ、
世界観としてはね。
そうそうそう、ね、そうやって難しい言葉を使うやつほどコミュニケーションが取れなくなっていくっていう、そういうお話にしようと思って。
だからある意味あの天才の真逆だよね。
あ、そうですね、うん、
天才だ
って死ぬ
っていう
天才はね、
あの時は難しいことを言うやつの世界だった。
そうそうそう、難しいことで自分を構成している人たちの話を前はやって、そこに追いつけないっていうしんどさの話が、今回は全部逆で、自分たちの使ってる言葉の範囲とそうじゃない言葉を使う人のせめぎ合いというか、相入れない、
で難しいことを言えば言うほどそこにいたたまれなくなって入れなくなるという。
そうそうそう。だからパージされていってしまうというね。で、それがまあ男と女なわけだし、親と子のわけだしっていう、そういうお話にしようと思ったんですよね。まあ頑張りましたよ。
まあ頑張りましたね。
おかげさまで。
いやいやいやいや、あと2日続きますからね。
そうなんです。だからね、今金曜日なんですけども、金曜、土曜、日曜って3日本番があると、うん、役者もともと僕が疲れる。
5公演。
5公演やると、今日金曜日朝から劇場に入って全部舞台を作って仕込みをして、で今日昼にリハーサルをやって夜本番なんですよ。乗り打ちって言うんですけど、これがまたしんどくて、普段はやらないんだけども、
普段は前日金曜日に入って
一日仕込ん
でランスルーして、
ランスルー
終わって、
そうそうそう、
で翌日に本番だもん。
そうなんです。それを今回1日でやったから、
それはきつい、
うん、それはね、でも会場が狭いから、うん、ステージ数を稼ぎたかったんですよね。
あ、確かにね、確かに。
1ステージ30人しか入らないから、やっぱ5ステージやらないと100人超えにならないので、
そうだね、
ちょっと厳しいので無理してやると、もうスタッフから大ブーイングがね、また岩橋こんなことやりやがって、いつも苦労させられてんのにみたいな、大変で、えらい目に遭いました。
まあまあまあまあ、でもあの演出とは敵だからね、
うん、そうそう、うん、スタッフはブブ言わしてなんぼですよ、怒られる、怒られるわ。
あれですよ、競馬の世界ではね、
はい、
調教師のことを敵って言う。
あの敵ってやっぱ敵なんですか。
どうもね、うん、まあ諸説あるんだけど、
はい、
有力な説は敵らしい、うん、
やっぱりエネミーな。
うちの敵がっていうのは、
はいはい、
あのやっぱり従業員と雇い主だから、
はい、
あくま
で、はい、入れない、
あ、入れないの。だあなたは役者にとってはやっぱり敵なのね。
スタッフからも敵なんですけどね。
しょうがないんじゃない。だからスタッフからも役者からも敵なんです、
うん、そうなんですよ。
ニコニコはしてるけど敵なんです。
そうそう、友達いねえじゃん俺。
友達いないよ、孤立無援です。
マジっすか。
俺がいるじゃないか。
あんただったか、友達は。
そうだよ。
ここしかいなかったのか。
結構褒めるでしょ。
ありがとうございます。もうね、本当に褒めてほしい。
褒めて伸びるタイプ。
そう、褒めて伸びるタイプやから、本当に褒めてほしい。
まあでもね、オリゴはね、いや、オリゴのことが好きな人が集まってくるのでいいんだけど、もう嫌いな人は本当嫌いだと思う。
ダメだと思いますね。一遍来ても二度と来ない人って、山のようにいますからね。
いやもう、あの、合わない、理解できない、さっきから言うように、理解することを諦めると、途端にストンと入ってくるんだけど、
そうそう、
理解しようとする、理解できないっていうタイプの人は、
はい、
しんどい。
そう、そこで、でもそれはね、
やっぱりその人の壁だと思うんですよ。
いやだと思うよ、うん、いやその壁は別に悪い、そうそう、いい悪いじゃなくて
そういうもんだから、
そういうもんだ
しょうがないと思うんですよね。
いやこれあの昔で言うと夢の遊民者野田秀樹さんが、
あ、はいはい、
まあ、よくわかんないじゃない。
あれもね最初見た時何が起こったのかさっぱりわからなくて、ね、
何のことかわかんない、うん、でもとにかくなんか知らないけどスタイリッシュっぽいっていうところで受けるよ。
なんか知らんけどとんでもないことが起こっていることだけはわかる。
まあ俺もあの生では見たことないんだけど映像では結構、特に阪神とか大好きなんだけど、
信用できてますからね。
阪神の1回目の時のやつ、本当に
いいですね、あれ、
本当素晴らしい。だから多分原作がついたことで野田っぽくないんですよ。
ちょっとそう、ちょっと違うんですよ。
ちょっとあのね庶民に向いてきてるから原作があるぞ。だから見やすいのは見やすい。
一回噛み砕いてる感がね、
そう、
うん、おもねったって言えばおもねったんやけど、あのぐらいおもねってやっとわかるっていうのがね。
でもその野田秀樹のわからなさと岩橋姉妹のわからなさはまたちょっと種類が違うもん、
まあ、全然違いますけどね、うん、うちはやっぱり、まあ、スタイルは同じといえば同じやけども、その時のアプローチがやっぱり今言うたみたいに、今回はじゃあ分かるような話なのか分からない話なのか誰の話なのかっていうところの、さっきも言った箱の話なんですよね。
そう主役いないからね。
そう場所を絶対まず設定してこの場所で起こる話ですよと。
いやだから、うん、いつもはまだもうちょっとこの人が主役感ってあると思うんだけど、
そうそう今回は、ね、主役をぼやかしたんですよ。
全く誰が主役感ない
もんね、うん、かんないで
誰も主役じゃないし、
そうそうそう、
ストーリーテラーいない、主役いない、
う
ん、
そうそう
で解決するやついない、
いないんですよ。解決しようと出てくるやつバカなんですよ。
バカばっかりだからね
仕切るやつが全員バカっていう、この素晴らしさですよね。
バカと嘘つきと、
そうそうそう、
ね、
いいでしょう。
いやでも、うん、いやあのちょっと新しいかなと思って、なんか岩橋芝居ずっと見てきたけど、まあ、アンケートに書いてあったあの端折られているより下の部分は、うん、全部丸つけれるのね、全部見てる。
そうですね、うん、もうほとんど最近は解禁ですからね。
ここ10年ぐらいは全部見てるから、
はい、
やっぱりだから。うん、岩橋のその書くものっていうのがまた変わってきたのかもしれないし、あなたが変えわざわざ変えたのか変わってきたのか。
今回はねだから新しいというかちょっとやってないことを試そうとしてすごく苦しんだ感が、
うん、そうでしょうね。だから海の苦しみだ。
そう全然書けなかった、うん、1時2週間ぐらい筆がピタッと止まって半分過ぎたぐらいで全然書けなくなって、俺この芝居で何したかったんやろうってわからんようになってしまって、だから稽古場に行ってもやっぱ同じシーン繰り返してる名前の方やって、うん、思んないなと思ったりとかしてちょっと変えたりとかやってるので2週間経っちゃったことがあって、あこりゃそうじゃないわと思ってちょっと馬力をかけて、まあ、書くだけ書いてみて、うん、でもやっぱり長いからカットしてっていうドタバタを繰り返して、まあでもそんな言うてもらえれば何より。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
サミちゃん、マオちゃん、微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中、せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整などタイヤのことなら何でもご相談ください。072-643-6741、まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
まあやっぱりでも作品って取捨選択じゃない、
うん、
あのだいたい映画とかでもディレクターズカットってつまんねえじゃん。
あれ、ね、なんでつまんないでしょうね。
あれだって切る作業しないからです、
うん、自分ついつい残しちゃうんですよ、ね、
そうだからディレクターズカットっていうのはつまりプロデューサーがもう切れ投げた からきれいきれいって言ってコンパクトになったやつが名作なわけじゃん。
そうそう、
名作だ、すげえ、あの監督すげえって言って、ディレクターズカット版見たら、いや、もったいなかったから戻すぜって戻したらひでえもんになる。
上調になるんですよね。
そう、
僕ね、金曜ロードショーとかで、ルパン三世カリオストの城をやるでしょ、
はいはいはい、
あれが、うん、昔はショートバージョンだったじゃないですか、カットした、あっちの方が出来がいいと思ってるんです。
あ、わかる、
ルパンがちょっとなんか大きくなりやがってとか言ってるシーンとかははっきりいらんですよね、
うん、
絶対あんなんいらん。もうショートバージョン CM カットして90分バージョン、
うん、
の方が120分バージョンに出来がいいと思う。
しかもね、まあ、物にもよるけど、ね、カリオストロなんかは結構、まあ、ずっと長いことやってるせいで日テレが、日テレがよくよく分かってて CM タイミングが絶妙なんだよ。
そうそう、いいとこで入れるのよ。
そう、普通あれは CM もなく劇場で見る2時間もの見るわけじゃない、
はい、
でそれを90分にして、しかもどっかのセンテンスで CM を入れていかなきゃいけない、それが1分6回なのか2分3回4回なのか知らないけど、その入れるタイミングがおそこそこっていうところで入るから、
ちょうどふっと一息つくところでスーッと CM 入れて何事もなく次の展開っていうね。
だから俺結構そういう作品は細かに見れない人なので、
うん、あ、そうなんですか。
結構ふんわり見るん
です。分析しない人
に。そうだから、はいはいはい、どこがなくなってどこがあるのかよく分かってない。
あ、
だけどナウシカとかも、うん、映画も映画版ちゃんとしたものも散々見たけど、やっぱりテレビ版の方が数は見てるじゃないの。
そうそう、やっぱテレビで見ちゃうんでね。
慣れてるっていうのもあるんだけど、
うん、
でもやっぱりいいタイミングで CM 入る、ジブリを日テレがやる意味っていうのはそこにあると思うんですよ、うん、日テレがよくよく分かって
る。今はね、でもね、あかんのですよ。
あかんのですか、
うん、最近全然良くなくて、
フルサイズになってる。
前半長めに作品見せて CM 少ないんだけど、うん、後半のね CM の回数の多いこと。
後半になるほど多いの。
そうそうそう、
逆だよね普通。
でも前半に引き付けなきゃいけないから、
あ、そういうこと。
前半ロングで見せて20分とか30分ぐらい CM なしでバーッとぶっつけて見せて、お、日テレできるようになったやんけとか思うと、後半の盛り上がってくるともう CM
ダメだね、
全然ダメ。
まあ最近見てないからさ、
たまに見るんですよ。だからジブリの新作とか映画館行くのしんどそうなやつとかは見るじゃないですか。この間も小栗小坂をずいぶん前にビデオ撮ってて、それをじゃあ見ようかと思って見てみたんやけど、まあ全然おもんないの。
おもんないでしょ
う。もうね、丁寧なんだけど、丁寧に書くんだけれども、もうドラマになってないの。女の子と男の子が実は親が一緒かもしれないっていうことで、私たち付き合っちゃいけないのみたいな話になっていくドラマチックな展開になるはずが、全然ドラマ起きないの。男の子の女の子優等生すぎて、物分かりが良すぎちゃうって。
どっちかが不良とかじゃないと、
そうそう、
やっぱ愛と誠じゃないといけないわけ
だ。そうそう、やっぱボガーンと行かなきゃいけない。ちょっと男の子の方がやんちゃっぽく書いてるんだけど、全然ダメで、もうまだるっこしくて、いい子ならわかるけれども、いい子がいい恋愛をしてるわかる、ね、そのクエスチョンというかかけてあるフックは元親が一緒かもしれないっていうフックでつなげて、それ2時間作れるドラマの内容かと。
小栗小坂って監督誰ですか。
監督はね、ジブリの2番手みたいな人ですよ。
あー、そうなん
だ。マーニーとかの人ではなかったかな。
あー、はいはい、うん、
いやー、全然ドラマが分かってないんじゃないかなと。
まあ、世界大嘘つき選手権やめるやめる詐欺の宮崎さんが、
う
ん、
そう、またやると言ってね、
また長編やるって言ってるじゃないですか。
言うて聞かんのはね、
まあ、めでたいと思うんだよ、
ね、いいことですよ。
だって辞めれないじゃない、あの人。
あの人無理だから、
辞める、また辞める辞める詐欺でしょって思ったら、もうテリーファンクのようにやっぱり復活してくるわけだからもう辞めるなんて言わなければいいんですよ、
まあ、
俺は一生映画監督だと。
そう言えばいいけど、言うとしんどいから辞めるって言っちゃうんだよね。ぼやきたい
ノブさん、いやいや、ぼやきたい
ノブさんなんですよ。
すごく有名な話で、ゲド戦記を息子が作るときに、
あれね、
ゲド戦記の原作者に、
そう、
ずっと宮崎駿がやりたいやりたいって言って、ダメだダメだ、 でも宮崎駿の名前が結構ジブリで世界的に有名になったら、こういうアニメを作ってるやつなら作っても作らせてもいいかってなって OK が出た時に、いやもういい、俺は作らないって言い出して、そのせいでって鈴木プロデューサーがしょうがないから同じ宮崎という名前の五郎を連れてきて、こいつ宮崎の息子なんですよって作らせたのがゲド戦記じゃない。
あれがねもっとすごいのがあって、ほうほうほう、だから原作者ルグインのところに、うんうん、ご挨拶に行くわけですよ。
そうだよね。
だからもちろん鈴木とそうで宮崎五郎と行くんだけど、うん、そこになぜか
ついていくんだよね。
早尾が一緒についてきて、で
知ってる知ってる。
ルグインはえなんでお前がやんないんだと早尾に言って、早尾はなんででしょうねって言ったって言って。
しかも
お前やれよと。
しかもあなたが許可をもらってない間に、うん、作ったストーリーボードがこれですとか見せたらしいですよ。
そうそう、いやこれじゃねえよってこう向こうは言ったらしいんだけど、いやでも一遍許可いただいちゃったんでもう作りますと、でできたのがあのゲド戦記ですよ。
でゲド戦記ファンに言わせると、うん、なぜあそこを作ったんだと、
あそこ別にゲド戦記的に盛り上がって面白いとこじゃない。
全く言ったら緩和球大のとこだけを作ったってことでしょ。
まあでもあそこしか作れないのもわからんでもない。
いろいろね、だからデューン砂の惑星ぐらいに、うん、もう無理やり作ってくれよ。
そうそう、面白いとこだけ寄り抜きデューンさんでやったらいいじゃない
かと。寄り抜きデューンさんね、あのストーリーわけわかんないけど、だってはしょりすぎてるから。
そうそう、
はしょりすぎてるからわけわかんないけどかっこいいのよ、とにかく
かっこいいとこだけ撮ったから。
そうそうそうそう、よくできてるんだよ。だからダイジェスト版としてはよくできてる、うん、だからああいう長編ものをやるときに、いわゆるロード・オブ・ザ・リングみたいに、
はい、
本当に死ぬほど作るか、
うん、
もういいとこ取りするかしかないじゃない。
そうそう、
それかもうナウシカみたいに冒頭だけ作っちゃうっていう。
でもそれがだから前の指輪物語、うん、アニメ版がそれなんですよ、
はいはい、
とりあえず初めて見て、うん、頑張って作れるところまで作ってお金がなくなったので終わるっていう、そういう作品らしくて、
あ辛いね、
うん、大激怒だったらしいんですけども
原作が
怖くて見れてない。
あ
すごい気にはなってる。あれはねプレスコアなんかで作って人間当てぶりでやってるから動きが大変いいらしいねんけど、予算食いすぎちゃって
そうなんだ。
なんかちゃんと完成しないという噂でしたね。
とりあえずね、なんだっけ、ロード・オブ・ザ・リングに関しては、
ええ、
指輪物語ファンは、ええ、DVD で出てる完璧版見ると、
ええ、
ものすごい完璧に描けてるらしくて
すごいらしいですね。
でも俺はそれをショートされているバージョンでさえ耐えれなかったので、ええ、無理だ俺は。
俺と指輪の相性は良くない。
俺は良くない。
指輪でも僕もそんなにちゃんと見てない人なので、また機会あればと思って面倒くさいから後ろ送りに行っちゃってますね。
だから映画見る前に原作をしっかり読み込まないと、
原作まで一巻の途中まで読んで疲れてやめちゃって、
だから疲れるんです。
そうそう、
はい、ああいうものは大体ね疲れる。
でも他は楽しく読んでるわけですよ。
あ、
果てしない物語とか楽しく読んでるわけですよ。
現場対戦とか、
現場対戦はもう途中でやめたけど、キマイラコウとか読んでるわけですよ。波があってね、銀河英雄伝説も読んでるんですよ。
おお、すごいね、
うん、
銀河英雄伝説読める人はなかなかのもんですよ。
あれはだってもう三国志ですから。
三国志、
うん、でも三国志は読んでないんですよ。
あ、三国志も俺、三国志は俺はね、
うん、
かなり初期でやめたね。
ただ赤壁ぐらいで
一応そのコミックトムを連載してた、コミックトムを兄貴が買ってたのでは
い、
はい、読んでたけど、ね、わけわかんない
よ
ね。
だって飛び飛びではわかんないですよ。
そうでね、ちょうど、まあ、こういう漫画系の話になったから言うんだけども、
はい、
コンビニとかによく、
はい、
雑誌の紙質で置いてある漫画の単行本的なものあるじゃん。
安物版。
安物版、
はい、
あれまず買わないんですけど。
買わないですね。
買わないんですよ。何がいいのか分かんないから買わないんですけど、セブンイレブンに、戦国自衛隊がありました。
誰の誰版の、
佐藤なんとかって望月美希の弟子が書いたやつ、
はいはい、
これ子供の頃に読んだことあった。
お
あったのよ、家に文庫本が。んでもうあまりにも懐かしくて、
うん、買ってしまった。
買って一気に読んだんだけど、まあまあちょっと分厚い一冊で全部収まったんでね、はいは
いはい、500円
ね、500円
ぐらいのやつ。
ほんで、まあ、やっぱり半村亮のストーリーは大変面白いんだけれども、
はいはい、
当時から 子供心に望月美希の弟子だなとは思ってたんですよ、
うん、
絵がまあまあ絵がまずいのね。
お
うん、絵が望月美希自体がそんなに上手な人でもないじゃないですか。
あの人は、ね、独特なパターンだけど、あの人オンリーだから。
そう、あの人のオンリーワンじゃない。
そうそう、
あの絵柄を下手にしたと思ってた。
それはきついなあれを崩すときついですね。
そう、それで
絶妙すぎるバランスの絵だから。
そうなんです。それでね、まあ、それを買って読んで、はい、やっぱ小学生ぐらいの時に読んでたんだけど、そのまあ、自衛隊員が向こうの、いわゆるその町の攻めみたいなものをエッチしてるシーンであるとか、まあ、遊郭のシーンであるとか、まあ、思い出して川崎のソープランド、当時はトルコ、あ、多分ソープランドに変えてあるけど当時はトルコだった、
間違いなくトルコですね、
うん、トルコに行ったなみたいなことが、
はい、
シーンとして出てくるのを
無理やりエロシーンが突っ込んであるわけですよね。
ものすごい興奮して見てた覚えがあるんですよ、小学校高学年ぐらいの時に。
はい、
見てみたらね、なんてことないシーンだったね、やっぱり
今見ればね、
今見ると
それはでもね、そういうありし日の思い出エロはね、
いやいやいや、
なんか改めて見るとほんま心が折れますよ。
そうなんだよ、だから
思い出がねめっちゃ汚れるというかね、
美しく撮っておく方がいいよね。
その方がいいですよ、だって昔のもう散々お世話になった AV とかあるじゃないですか。
あるある、
ああいうのを
久しぶりにね見たくなるんだよね。
そうそう、なんかエロ DVD 屋で復刻版であったりするんですよ。
あるあるあるある、
で安いとちょっと買ってしまったりする
じゃん。あるあるあるある、
見直すとね、俺はこれに何を感じていたんだろう
もうね、誰でも分かる疑似だしね。
そうそう、絶対入ってないな、この腰の角度っていうのはもう今分かるわけですよ。
そう、今分かる。当時は絶対入ってると思ってたからね。
当時はもうこんなことまでしてんのかよ。
すごい、すごかったけどね、うん、
もう絶対嘘ですからね。
そうなんです。いや、だから本当にね、思い出は綺麗に取っとくべきなんだろうなと、
ね、
常々、ね、最近は思います
そう、だからもう我々お芝居はね、思い出しかいませんから。
素晴らしいね、
はい、
でも台本売り始めたじゃないですか、
うん、ちょっと思い出の様子がいいねあとちょっと小銭が欲しいっていうのは。
でも台本はね、いいなと思う。
台本はいいですよ。
ビデオと違って、
うん、
なんていうの、思い出し装置じゃん。
そうそうそう、そのものじゃないから、
装置としては大事なものかもしれないな。ビデオよりはいい。
ビデオはいいと思いますね。
それもビデオの定点のビデオとかあるじゃん。
あ、
たまに、はい、カット切ってるものは映像作品としてありだと思うんだけど、
うん、
定点で撮っただけのものをまあまあの値段で売ったりするじゃん、劇団って。
はい、それは小銭が欲しいんですよ。
あれでもね、あれだったらちゃんとカメラ3台4台で振ってくれないと意味がない、
まあ、まあうちもたまにカメラ入れてるんで、うん、編集すればものはできるんですよ、
うん、
編集賃がなくて。
そうだよね。
でも25周年だからちょっとそれはだからビデオはやろうと思うんですよ。
おお、ちょっとぐらいはいいかもしれない、
うん、だから3本撮ったのかな、
うん、
業者入って3本撮ってるんで。そうそうそう、まあ、業者言うても知り合いですからね。
まあ、
安々でやってもらってるんやけど、それでもちゃんと2カメ3カメで撮ってるわけだから、それをじゃあちょっと編集してくださいよっていうのをこれからやろうと。今年はねちょっとそれやって自分たちでちょっと再検証してみようと。
うん、
ことです。だからそう、
でも自分で撮るのはいいかもしれないな。お客さんの思い出というよりは、自分で見てあの芝居はどうだったのかを再検証するっていうのは、ありだと。
でその台本を売るために過去台本を今すごい勢いで整理してるんですよ。
おうおうおうおう、
字とかガチャガチャやから全部字組み組み直しして、でまあちょっとおかしいところ編集したりしてるんやけれども、だから過去のね台本30本ぐらい全部読み直ししたんやけども、俺賢いね
腹立つわ
俺この時ちょっと才能あったんちゃうかなってね、過去台本読むと思いますよ。俺イケてんちゃうと
その辺にしとけ、
うん、でもあんまりやりすぎると本当にね、今に返ってくるから。
いや、そうそうそうそう、う
ん、じゃあ今それもあって今回の台本もちょっと遅れたんですよ、
うん、
編集作業しながら並行して台本書いてたから、今書いてるのこれおもろいんかなみたいな、ちょっとね、あかんツボにちょっとハマったんで。
まあいろんなやつあるじゃん。まあ、ちなみにこの番組、
はい、
今回から3年目に入る。
そうですよね。
そう、丸2年
丸2年経ったんですね、これね。知らん間に
3回目の芝居終わり収録。
そうですよね、前も前もこの時期芝居終わりに収録してますよね。
そうそうそうそう。あ、違う、1回目2回目3回目4回目だ。だから
なんか途中ででも芝居後に収録はしてますね。
だから毎回あなたのところが4月に収録するので、ジャントクトゥジャントクトゥジャントクトゥ、ここなのか、間居酒屋だったかもしれないけど、
そうそう、去年あたり、ね、どっか違うところでやってると思いますわ。
だけど、まあそのこの、まあ、ラジオでも何でもそうだけど、やっぱりその時の自分でしかないじゃん。
そうですよ。
だって過去の自分引っ張り出して、
うん、
何かをすることはできないんですよ、人間は所詮。
そうなんですよね。
そう、
やっぱりね、過去の自分って他人なんだなと思った
んですよ。他人、絶対そう、うん、
だって同じ材料で、例えば同じ俳優役者、同じ役者を使って同じ話を書いてくださいって言っても絶対違う話書くから。
絶対違う話になるし、うん、全く同じ台本で同じ役者で演出しても絶対違う演出になるんだよ。
なります。
変え
ます。
場所が変わるし、客も
変わっちゃうから、うん、僕自身が変わっちゃってるから。
そうそうそう、
あの時面白かった、これはでも今面白くないとか、あの時なんで面白くなかったんやろ、めっちゃおもろいやんってとか絶対あるんですよ。
そう、だから、しょうがないよね。例えば、横山ホットブラザーズのお前はホッカってやり続けてても、うん、面白い時と面白くない時が絶対あるんだ。
あるんですよ。
乗ってる時乗らない時とかあるから
ね。これはね、もうやっぱりあるんですよね。
あるある。
100% 面白いってありえないから。
ありえないし、毎度同じテンションもありえないし、
そうそう、
高い低いもあるからこそ面白いのであ
って、打率が絶対あって、その打率が高ければ嬉しいけれども、必ずしも高いわけじゃないから。いや、
しかもだから、それだったらそれこそ芝居なんか打たずに、映像1回目で撮ったやつを永遠流せばいいだけな
の、うん、そう、
極端なことを言うとね。
そういうアプローチもある。
そう、
だから僕は映像なんでいかなかったんだろうな、うん、映像という生き方もあったのかもしれないんですけどね。
そうだよね、
うん、なぜだろう、分かんなかった
ね。いや、別に今からでも遅くないから、やりたければやればいいんだけれども、めんどくさいよ
映像はね。
あのね、俺は一番楽な方法に逃げた人だから、
うん、
本当は映画撮りたくて映像学科に入って、
で、そもそもそこですよね。
そもそも映画を作るって言ってフリーターになったの、
はい、
なのに映画は一歩も撮ってないんですよ、
はい、
で結局映画を撮るためには、まあ、役者を集めて台本書いてロケハンしてっていうものすごい面倒くさいことがあるんですね。
すごい手順やなと思うんですよね。
お芝居も大概だけど、お芝居はやったら終わりだけど、映像はその先こそが大変なの。
撮ったものって素材ですもんね。
そう、所詮素材だから。そこが芝居はゴールが、準備はそれまでに役者いっぱいずっと稽古して稽古して大変だけれども、ゴールは決まったところに全員でゴールできる。
やり終わったら終わりですからね。
でも映像はみんな、はい、クランクアップですって花渡されて、
うん、
ね、石原さとみは帰っていき ね、
そうそう
ね、舘ひろしは帰っていきするわけじゃない。だけれどもその後が大変だから、みんな
そこからですよ。
そこゴールじゃないから、
そこからスタッフィーたちは働くわけですよ。
そうで、結局テレビドラマとかだと、家でゴールを見るわけですよ、
うん、
役者さんは
完成形を家で見る。
それがヒエラルキーで、ヒエラルキーの場所が違うんだから。
なるほどね。
でどっちにしろしんどいよ。で、はい、俺は全く一緒。お芝居にも行く方法はあったし、
ね、やってましたからね、
うんうん、で映像も行く方法ってもともとそっちを目指してたんだけれども、うん、結局自分一人でできる写真とか、
そうですね、写真
ラジオに逃げちゃう。
ああ、もうやり方やし、
そうそうそうそうそう、
友達がいなかったんですよ。
そうですよいや本当、でもそれは言える。
でも僕も友達はいないですよ。
あのね、
ないですよ、
うん、というか友達というか、そのやっぱりこう仲間でこうやってやっていこうみたいなのもないし、俺自身がまあ忙しくしてる中で、
まあね、
一番 落としどころとして楽だったのが写真とラジオ。
やっぱりソロだったんですよ。
ソロだった。ソロが一番楽で、まあ仲間こうやって、まあ岩橋もそうだし、新郎君とかその大丸アジャチャンネルでいろいろやってるけれども、とりあえず誰かが苦労するの、俺が苦労するっていう選択肢でみんなには楽させながら、
そうそうそう、
とりあえず続けることだけを選ぶっていう。
これがねありがたいんですよね。
方法なの。
僕もだって、じゃあ一緒に編集しようって言われたら、いやその暇はちょっとないなと。
本当暇ないからね。困ってるんだけど、ね。
じゃあちょっとお前も機材買ってくれよとか言うの、この金はちょっとないなと。
いやいや、もうまた新しい機材ですからね今日。
ね、新しいのがまた目の前に並んでますから。いつもありがたいことでございますよ。
でもその中で自分の中で納得できるものができればそれでいいなと思ってね。だからまあ別に何も持たなくていいんだけれども、まあ3年目に入ることだし、
そうですね。
まあこれからの貴族のたしなみをどうしていくのか、あなたから一言。
いやでも私はこんなんでいいんじゃないですか。
その通り、
ね、その時思いついたことをお互いがネタ持ち寄って、
そう、
これなんやねんと、であんまり政治的なことやるのもしんどいから、
でもね、持ち寄るっても何かを話そうと思ってても大体忘れるんだよ。
そうそうそうそう、
まあ今日は話の展開でたまたま戦国自衛隊のことを思い出したけど、え、多分忘れるんだよ。
そうそう、多分ね、もうこれで終わりですよ。
そうです、まあまあだから
いいん
だ
もんね。
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ、曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
ちょっと誰か呼ぼうね。
そう、じゃあ誰かラジオゲスト来いよ。
お、新人、そこの新人呼ぼうね。
あ、新人、新人ちょっと来いよ。
新人ちょっと来い。
カルアカルアとか、カルアは誰か先輩がやるから、
カルアは誰かに任せて、カルア切れちゃった、
カルア切れちゃった、はい、
カルア切れちゃった。
新人業は忙しい、
新人業忙しいけど、ちょっとおいで、
ちょっと新人、新人、
新人、新人ちょっとおいで、
あれちょっと危険やからやめ
とこ、ちょっと危険な人、
やばいやばい。
こんにちは。
こんにちは。
どなた様ですか。
あなたは誰。
新人劇団員の田中一樹です。
この人の名前を検索すると全部ジャニーズが出るんだよ。
ジャニーズ2の
同姓同名の、
全く同じ名前の男性のジャニーズが出てくるんだよ。
やべえな。
そうだよ。
それはだからジャニオタが検索するとうちが出てきちゃうわけだ。
あ、それはあんまりない。
いやでも全部さらう人がいるかもしれないじゃない。
同じ名前の女がいるって憎まれる可能性があるから、
なんか名乗ってるやつがいるみたいな。
そうそうそう。
一回バイト先で名札を写真撮られた。
いいね、いいねと思ってるね。
いいね、
やるね。
どうですか今回のお芝居は。
え、めっちゃ難しいです。
いやでもね、まあ一番若い、
一番若いですね。
一番若いでしょ。
はい、
まあ前から思ってるんだけど、劇団員になる前から、
はい、
僕が初めて見た時はだから17、8だったってことでしょ。
あ、18です
か、ね、18
ぐらいでしょ、
うん、
堂々としてるよね。
態度でかいよね。
態度でかい。態度でかい。
言い方悪いですよね。
言い方悪いよね。
いやいや。もうね、でも、だ僕の、まあ、教え子なわけですけれども、やっぱりその頃から、女性の頃から度胸が座ってるというか、物おじしないんですよ、ね。
すごいと思う。
ポンとやるよね。で、なんかそれもあんまりね、オーバーに臭くやらないんで、助かるんですよね。
すごい堂々と自然にやってるから、
うん、
まあ、オリゴ糖はよくわからない手だれがね、
はい、
いっぱいいるじゃないですか。
そうね、
よくわからない。あのこれあの他の劇団行って手だれになれるかどうかはわかんない、はい、けどオリゴなら 手だれっていう人が、
ここでは伸びないような人もオリゴでは伸びる。
オリゴでは伸びるんですよ、はいはい、その中で埋没しないので、
多分ね、地方があるというか、よそでやってもちゃんとできる子なんですよ。だからよそに流れる前にうちに
つなぎ止めておこう
と、ね、結構ね、いろんなところが触手を伸ばしてきてたから。
ああそうなんだ。
そうそう、こんなおもんない劇団にやられへんと思って、あ、一点ブロックしましたから。
あるよね、おもんない劇団ね。
やばいやばいやばいやばい、
ところがたくさん、
あ、もうあそことかあそことかね、もう本当に良くないからね。
ほらほら、
知らないよ。
まあね、僕も全部見てるわけじゃないからよくわからないけれども、ね、
でもあそことかあそことかあそことかはちょっと、ね、うん、
開始5分ぐらいでもうあくびが出るやつね。
相当暇ですね。
あるあるあるあるある。
当たり外れがあるんでね。
あるんで、
はい、
開始5分です。
どうなの、そのオリゴ芝居は自分の中で、まあ、難しいっていうのはあると思うけど、こう、まあ、よくわからないじゃん。もっとわかりやすい劇団も、まあ、いっぱいあって、あの多分ね、他の劇団での役者の難しさとオリゴの難しさは俺は違うと思う。なんか違う、何をしたらいいのかわからない難しさみたいなのがある。で多分ね、あんまりこの人演出しないんだけど、今回俺稽古行ったけど、まあまあ演出してたんで。珍しいよね、あんな演出して。
でもね、ここ数年はやっぱり若い子を使うようになったから。
あ、まあ、それもあんのか。
若い子にはその子が成長した時にわしが教えたっていうためにちょっと丁寧に教えるようにしてますね。
いや、だから自分の中の咀嚼がどうなのかなと思って、若い子にとって、オリゴの芝居が。
あ、でも私はもともとそれこそ岩井さんの生徒だったんで、はいはいはい、なんかまずオリゴの芝居を見て、もう岩井さんみたいだなとしか思わなくて。
あれね、つまり卵から帰った瞬間に岩橋見ちゃったから、
芝居ってこういうもんだなと思っちゃったんだ。
芝居ってこういうもんだなと思っちゃったんだ。あ、被害者だね。被害者、オリゴの被害者だ。
いや、でもそれも被害者ってどうなんです
か。もうちょっと言葉選べよ。どうなってんだお前。
いやいや、オリゴはね、被害者が被害者が、うん、自らあの加害者になっていく劇団なので。
そうそうそう。
岩橋の被害者が100円でやってきて、なんだこの芝居と思って、うん、そのままなぜか知らん間に定着していくのがオリゴ。
ついちゃうんですよ。
居心地がいいんだよ、ね。
あ、すっごく。
若い子はチヤホヤするからね。
チヤホヤ。俺もチヤホヤしてるんだよ。
あ、うん、これチヤホヤなのね。
常々チヤホヤしてる。
なるほど、なるほど。
嬉しい限りですね。
はい。
もう俺もよくわからない。とりあえずよくのわからないことを言っては、
はい、
あの人誰なんだろうと思われて帰るっていうのが俺のヒエラルキーなので。
俺も教えないのでね。
そう
あの人誰だったんですか。さあっていう。
稽古で散々わけのわからないことを言って、じゃあ帰るわって。
写真バチャバチャっと撮って。そうそうそう、ある一つに CD が送られてきて、これ写真入ってるからって。
そうなんだよ、ここ最近とうとう写真さえも撮らなくな
った。稽古来るけど写真も撮らずに、じゃあ今日ラジオの収録だからって。何人来てんだって
。ね、写真もうカメラ持ち歩かなくなっちゃったからね。とうとう
とうとうラジオ機材が重いから。
今日だからね、窮地の中のもう若くなくなっちゃった、はい、まあ、役者さんと僕隣になって話をしてたんですけど、もう写真は撮らないんですかって言ったら、まあ芝居のスチールをね、前はここの芝居も撮ったことあるし、
この人本当はカメラマンもやってる人なんやね。
もともとですか。
もともとっていうか、まあいろいろやってるから
写真はねやってたんだけれども、もうまあそういう依頼もないし、まあ、写真よりラジオの方がこう楽しくなってきちゃって、あんまりやってない
です。全員最高に楽しんでる。
いや、しんどいことほど楽しくないです
。
しんどいことを楽しめない人はね、ダメだと僕は思ってるので。
おー、かっこいいな、まるで名言みたいだね。
名言だよ、俺はすぐ名言言うからね。 やばいよ。
やばいな。
やばいよ。
やばいよ。
やばい。だいぶやばいね。
やばい人だから。いやでも絶対オリゴの芝居は楽しいけどしんどいと思うよ。役者としては。
結構ね、でもね、楽になったと思うんですよ。昔はもっとだから、さっきも言ってたように、うん、演出みたいなこと今するじゃないですか、うん。役者さんに、これはこういうお話ですよ、あなたはこういう役ですよって教えてあげるようになったんだけど、うん、昔しませんでしたからね。
本当にしなかった。
あ、そうなんです
ね。昔台本渡して、じゃあ好きにやってねって言って、しかも稽古の回数も少ないし、じゃあぼちぼち通そうかって言って、やってもないシーンを現通しやったりするから。
で、稽古終わるでしょ、で、終わりの回するでしょ、そしたら、いやまあとりあえず自由にやってくれたらいいんだけれども、ここのポイントだけ押さえてとかわけのわからないこと言うんだよ。
たまに言ってたかな。
あんなものは演出じゃないからね。こいつ演出とか言いながら何やってんのかなと思ってたの、見てたの。
うん、何してたんでしょうね。
あの人誰なんですかって言われる立場の人です
か。いやだからもうずっと座って投資を見てて、はいはいはいはいしか言わない。
あとは笑ってるだけの人やから。
今あそこクーちゃんあそこあだけども、もうちょっとこっちにならないと、見えないからとか言うんだけど、当時はみんなが何も言わないから、あこのままだと私背中になるからこうするわみたいな自主的に演出が行われてて、ハハハって言ってるだけだ。
前に座って笑ってるだけの人やって。
そう。だからある意味優しい。
だいぶ丸なりましたね。
丸なりましたな。
そういう意味では。
どうですか、これからどういう、
はい、せっかく入ったんでね、
していきたいですか。オリゴをどうしていきたいですか。じゃあオリゴ、私がじゃなくてオリゴ、
オリゴ、
うん、
オリゴ糖をね、
じゃあフレッシュぐらいだ。
フレッシュにしていきたい。じゃあまずね、演出を下ろすべきだよね。
あーそれええね。
演出、作演出をね別の人でやってみるっていう。とうとう。まあでも今度ね、12月に
12月はプロデュースをやって演出抱えますんで、
もしかしたらそれでフレッシュになってしまうかも。
そこで次にフレッシュを手に入れてしまうかも。
そうで次の4月、
はい、
来年の4月には作もいなくなってる可能性がある。
そうそう、
それはちょっと大きいですね。
それはオリゴじゃないのでは。
オリゴ党ではないですね、それきっと。
オリゴじゃないね。
人はオリゴっぽい人たちがいるけど、違う話よ。
違うな。岩橋何やってんの、制作らしいぞみたいな。
T シャツ売ったりしてるんで、そんなんがいいな。
絵面的にはすごい面白いですけど
ね。それはそれで1回ぐらいやっても面白いとは思うけど
ね。だから一遍話してみるのも、小さい公演はやったりもするし、
うん、
でよその劇団で僕の本使ってくれるとこもあるし、
うん、
それはでもアプローチが違うじゃないですか。
今ちょっとね、いろいろオリゴがね伸びてるっていうか、手広くなってきて、
そうですね、
うん、
ちょっと余裕ができたというか、ね、頑張り出したって感じが、
ね、まあ、25周年を機に、
はい、
ね、僕は20周年 T シャツ売ってますけど、
はい、5年も着てるわけですね。
5年も着てますよ、
はい、
穴も開かずに。
まあですね、
はい、
あんまり着てないってことですね。
いやでも結構ローテーションの中にはおる。まあまあ着てます、
まあまあ着てる、
はい、私と同い年の T シャツ。
同い年やん。あ、20歳ね、はい、それね、ちょっと意味合いがおかしい。
ちょっと違うな。
これとあなたが同い年だとすると、あなた5歳になっちゃうね。
ちょっと考え方がおかしいな。
考え方がおかしかった、ね、はい。まあまあでもフレッシュに、
フレッシュ、そう、これがフレッシュさですよ。
いやだからマジであれですよ、犬からこう私が演出するとかじゃなくても、こうフレッシュな感じでこうしましょうよとか、どんどんこうね、もう先輩に臆さず、
うん、
こんなことやりたいです、私こんなことやりたいですってどんどん、
若手なんでね、予想にもやっぱり面白いとこも面白くないとこも出て、
そうそうそう、いやでもあそことかあそことか面白くないとこも出た方がいいよ。
そうそう、勉強になるからね、う
ん、いや本当に面白く、でもそっちで面白くないですって言って帰ってる。
敵だらけになるやんけ。おいおい、
あいつ逆編に呼んだら面白くないですとか言いやがったぞって。
それこそ本当にオリゴ党なくなっちゃうかもしれないですよ。
オリゴ6でもない劇団だってことになるじゃないか。どんな育て方してるんだ。
大丈夫です、それはみんな知ってるから、
ね、まあね、
6でもない劇団な
の、昔やってきたから大丈夫やで、
ね、
これからいろんな劇団に きたりすると、オリゴってあの岩橋がやってるところだろっていう俺の昔の話を延々聞かされるから、 あんまり古い劇団に行かれると困る。
まあまあ人気人だからね、
大概なことしてきたからね。
まあ話はすねぎない
。いや本当のダメなところまではまだ知らない。
いや知らないね、
まだまだだね。
まあまあとりあえず、はい、これからも頑張ってください。
はい、はい、
若手業務に戻ってください。
若手業務をやってきてください。はい、はい、ということで、
まあいいことですな。ハキハキしてますね、新人ね。ハキハキしてる、素晴らしいです。
素晴らしいですね。
はい、もういやでも若い子どんどん入れればいいってもんじゃないけれども、
まあでもねちょっとは入ってくれない
こうやって若い子が来て、
そうです。
で、まあその25周年で9月はみんなが戻ってくるという、
そうです。東京に転勤しちゃったやつ
と
かね、
人とかね、
そういうのが、まあとにかく時間を作ってなんとか帰ってくると言ってるので、
うん、
まあ面白くなるといいなということで、
9月
頭、
あれですか、大手院、
大手院で、もうねうちは大手院ぐらいしかね貸してくれないんですよ。
いやでもね大手院ぐらいのねサイズが本当はオリゴには向いてる。そうそう、
まあ、今日のちっこいところもね悪くはないんだけども、
でもね
お客さんがしんどいしね。
カフェ芝居も見てきたけれども、やっぱり大手院ぐらいのサイズがオリゴにはいいな。
そう、やりやすいよね。
うん、
僕は10人ぐらい役者使ってやるから、いつもは。だ10人出すと、今日みたいな会場はやっぱちょっと狭いよね。
狭い。うん、だし、その、まあ、ダイナミックな芝居ではないけれども、うん、間がないんだよね。
そうそうそう。
芝居にいくら間があっても、うん、空間に間がないから、せわしなく感じちゃう。
どうしてもね、絵が小さくなっちゃうから。
そう、でその走り回るような芝居じゃないじゃん。だけれども大手のサイズがあると人と人との間がそのまま間につながるから、
あっちとこっちでポツンポツンと立ってる映画ね、
そういうのがねできるのがいい。
うちはね極力ね距離出したいんですよ。
そうそうそうそう、だからちょっとちっちゃいところよりまた大手院に戻ってくれるのは俺は嬉しい、はい、
あそうですね。とりあえず次回は大手院ですので、はい、お楽しみにということです。さあ、
まあもうエンディングなんですけど、
あれお便りは、
お便りあんない、お便りちょっと待って、いつ来てたの、
はい、
はい、岩橋殿、大魔王殿の周りにいてるであろう関係者の皆様、
はい、
周りにいてるであろう関係者の皆様、
はい、
お疲れ様でおじゃる、はい、
ありがとう、
はい、北大阪タイヤ中の人でおじゃる。さて今回のお芝居いかがですか、
はい、
周りの方に正直で、今回のお芝居どうでした、メール、まあ1回目終わって、
そうそう、感想
が聞きたい、
おい
今月はグッタイミュージックのイベントに行くため、他のイベントなどには行きにくいのでパスしますが、また機会があればお邪魔します。
そうですね、はい、
北大阪ダイヤ中の人に来てほしければ、はい、木曜日から芝居をするんですね、
それはね劇場もう一日借りなきゃいけないからね俺たちがしんどいわ。でもね、もう一日帰っても別にいいんじゃないかなと思うよね。特に小さい小屋やと劇場代も知れてるし、そうやったらもう一日借りてちょっと余裕を持ってやった方がいいんじゃないのってスタッフにだから毎回怒られるのよ。もうカツカツでやるから
意外と、
うん、
週末無理な人多いから。
そうなのよ、前は平日にねやったこともあるんだけども、うん、これはそれで俺が忙しい。
木金夜のに、うん、土日2公演ずつの6公演っていうのがありかもしれない。
そうだ、1週間で抑えれるとちょっと楽なんやけどなということですね。
で水曜日に小屋入りできると完璧だ
ね。そうね、まあ、ちょっと仕事との兼ね合いで。
そうなんだよね、そのあなたもそうだけども、うん、みんな社会人劇団だから、
そう
その辺が難しい。
ブラブラ本じゃないのでね、
はい、ありますね。なんかすごい米来た、
米
食わせろ、おー、もう米食うから終わろうぜ。
はい、じゃあ終わります、
ね。はい、まあ、とりあえず
北大阪
の人も北大阪で中の人はこんなもんで、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございました、
はい、
まあ、とりあえず近々はその9月までは何かあるの、
はい、多分夏ぐらいに、
はい、
もう一本 プロデュースをやろうかなと。そう、これはあのこの間やって、うん、あのお客さんの動員が死ぬほど悪かったカフェ芝居、カフェというかあの
プラセボ
でやったやつ、
ね、
プラセボでやったやつがあまりにも不憫なので、うん、もう一遍チャレンジしようかなと、うん、違う企画に出そうかなと思ってます。
それが多分7月ぐらいかな。
わかりました、
はい、それ以外にだから朗読会を
やろう。朗読も必ずやりましょうね、
はい、それぐらいですね今考えてるのは、
うちはとりあえず6月26日に、
はい、
アイドリング推しメンラジオの6周年記念イベントをやるんですけれど も、
ね、も
なんと、
なんとい
よいよ、
いよいよ
とうとう、
とうとう、多いわ、
元中の人がゲストで出ます。
おお、
アイドリングメンバーが出ます。
アイドリンガーが、
スタッフじゃなくてアイドリンガーってファンのことなんだ。
それファンなんだ、難しいな。
アイドリング23号伊藤優奈さんという
本物が、
本物が来ます。
すごいじゃないですか、つい手が届いてしまった。
そうなんです、とうとう届いちゃったんで。
アイドリングなくなってからって手が届いた。
そうなんですよ、
いいですね。
もともとネイキッドロフトで毎年50人キャパでやってたんですけども、はいはい、うん、とうとう阿佐ヶ谷ロフト A というキャパ100人。
阿佐ヶ谷に行きますか。
阿佐ヶ谷
ロフトいいですよ、僕も行ったことあるけど。
ねえ、だからキャパ100なので、
はい、
とりあえずねチケットが売れないと
偉いことですね。
偉いことになる。もう今目指してるのは即日完売
を
目指しております。
まあ本物が来れば大丈夫ですよ。
本物が来ればね、なんとかやるんじゃないかなと思ってるんですけれどもね。
はい、
はい、であと7月15日にまたドロータ工場のライブをやります、
はい、
ちょっとメンバーとかはまだ
まだまだ今からですね、
はい、そんな感じになっておりますので、
はい、
まあ、春から夏にかけてもまた私たちを見ていて、ね、くれでおじゃるよ。
そこでおじゃる、
はい、もっともっと楽しく3年目の貴族のたしなみもよろしくお願いします。でおじゃる、
そうでおじゃりますな。
ということで、
はい、
ここの辺で終わります、
はい、
それでは皆さんラジオ収録終わります。さようなら。
さようなら。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。